ヨハネの福音書第70回ヨハネ21章15節から19節まで。彼らが食事を済ましたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロはイエスが三度目も、あなたは私を愛していますか？と言われたので、心を痛めて、イエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。まことにまことにあなたに言います。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取ると、あなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた。私に従いなさい。
はい、皆さんこんにちは。ようこそお越しくださいました。ヨハネの福音書70回目のメッセージを迎えました。70回で最終回だとちょっと綺麗にまとまったなって感じなんですけれども、残念ながら1回はみ出まして、71回で終わりを迎えようとしている、残すところあと2回のヨハネのメッセージです。今日のタイトルは私に従いなさいです。さあ、いつものように前回のおさらいから入ります。ヨハネは20章までで読者が伝えたかったメッセージを伝えたんです。読者に伝えたかったメッセージを伝えました。で、その締めくくりとしてこの本を書いた理由を語ったんです。それは、あなた方がイエスがメシアであり神の子であることを信じて命を得るためだ。これがこの本を書いた理由なんです。まさにこの本は救いを伝える伝道書だったわけです。それで20章で終わってもよかったんですが、ヨハネはさらに21章の部分を付け足しました。ここに書かれている内容は何でしたか？落ち込んだ弟子たちへのアフターケアです。弟子たちは落ち込みながらガリラヤに来たんです。ガリラヤで会おうとイエス様に言われていたんですよね。ところがイエス様はすぐには現れなかったようです。するとペテロはどんな決心をするんですか？私は漁に行く。で、これはこの日だけの話ではなくて漁師に戻るという宣言だったと思います。 すると他の弟子たちもずるずるついてくるわけです。で、漁に出て一晩頑張ったら結果はどうだったんですか？何も取れなかったんです。で、落ち込んで戻ってきた弟子たちを迎えたのが復活のイエス様です。イエス様は岸辺に立っていたんでしょうね。でも弟子たちにはそれがイエス様だとは分かりません。それで網を下ろしてみなって言われたので、言われるままに下ろしてみた。すると大量の魚が取れたんですね。で、この印を見ていち早くイエス様だと発見したのが著者ヨハネです。しかしいち早く飛び込んだのはペテロだったんですよね。で、弟子たちが岸に来るとイエス様は何をされてました？朝食の準備をしておられた。イエス様ご自身がパンと魚を準備し、魚焼きながら待っててくれたんです。そして弟子たちが取ってきた魚も必要とされて朝食会が始まりました。この大量の印、そして朝食会という出来事の中にはたくさんのメッセージが隠されていたんです。大量の印は今回2回目でした。1回目の時に弟子たちは網を捨て、全てを捨ててイエス様の弟子になったんですよね。ですからもう一度全てを捨てて弟子になりなさい、そういう呼びかけを彼らは受け取ったでしょうね。またこの朝食のメニューを見ると5つのパンと2匹の魚の印を思い起こしたでしょう。イエス様が弟子たちに命のパンを配る手伝いをしてほしい、福音宣教をしてほしい、そんなメッセージを送っていたでしょう。そしてイエス様と共に食事をするっていうことは、イエス様が失敗した弟子たちを受け入れてくださっている、和解してくださっている、そういうメッセージも伝わります。このようにして弟子たちはイエス様のアフターケアを存分にいただきながら心身ともに元気になり、そしてもう一度立ち上がる力を得たと思います。ただ一人を除いて。で、今日の箇所はイエス様がペテロと向き合い、そしてペテロに語り、そしてペテロを導くという大変有名な箇所です。そして内容自体は読めば大体わかる内容なんですね。ですからこういう箇所のメッセージって結構難しいんです。さあ、有名なこの箇所を上野がどう解説するのか、楽しみにして来られた方もいるかもしれません。皆さんの期待に応えられるかどうかはわからないけれど、しかし今日の時点で私にできる限りの解き明かし、そして聖霊の助けをいただきながらこのメッセージを語っていきたいと思っています。では今日のアウトライン、ご一緒にご確認いただけますか。一つ目が三度の呼びかけ、21章15から17節です。二つ目が私に従いなさい、18、19節。二つのアウトラインで聖書本文を解説します。最後、ユウさんの応答例として私がいただいた応答を皆さんに紹介します。皆さんもご自分の応答を求めてください。さあ、では一つ目のアウトラインからです。ここは一気に読みたいと思います。15から17節までご一緒にお願いします。はい。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。 イエスは3度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロはイエスが3度目もあなたは私を愛していますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。はい、まずは頭の中にこの時の状況をイメージしてみたいと思います。場所はどこですか？ティベリア湖畔です。天気は、ね、まあ、せっかくだから晴れにしましょうよ。で、湖畔で朝食会が開かれています。そこにいるのはイエス様と7人の弟子たち、ね、輪になって座ったんでしょうかね。あのソーシャルディスタンス気にしなくていいですよね。で、パンと魚の朝食をいただき、お腹が満たされました。それだけではなく、イエス様からの招きを受けて、もう一度弟子になれというメッセージをいただいて、弟子たちは大いに喜び、心も満たされたはず。そういう素敵なイメージを思い浮かべてください。その中で一人悲しげな顔をしている男がいます。誰ですか？ペテロです。あのペテロも満たされているんだったら今日の話は必要ないんです。逆にペテロしか今日の場面で出てこないっていうことは、ペテロ以外の弟子はすでにアフターケアを終えたと考えてよいでしょう。しかしペテロはなおもアフターケアが必要な状態なんです。で、この時のペテロの苦しみってどういうものだと思いますか？で、大きく分けると2つあるかなと思います。一つはイエス様を裏切ってしまったという苦しみです。で、彼はもともとイエス様にこんなふうに言っていたんです。マタイの福音書の26章33節ですかね。するとペテロがイエスに答えた。たとえ皆があなたにつまずいても、私は決してつまずきません。これを言った時点でのペテロの自信の表れなんです。弟子として自分が一番イエス様を愛してるし、一番よく仕えていると思っている。自分こそが一番弟子だ。そういうね、自信を持ってるんです。だから確信に満ちてペテロは堂々と宣言したと思います。しかし彼はイエス様が逮捕されると逃げ出してしまい、そして思い直して戻ってはくるんですけれども、恐れにとらわれイエス様を3回知らないと言ったんです。しかも単純に知りませんって言ってるだけじゃない。イエス様を呪って否定した。もうね、あってはならない失敗をしたんです。弟子としてはね。で、一番弟子宣言をしていたペテロがガラガラガラと音を立てて崩れていったんです。彼は自分の不甲斐なさと罪深さにイエス様と合わす顔がないと思いつつこの場にいたことでしょう。もう一つのペテロの苦しみは、イエス様の復活を全く分かってなかったというものでしょう。復活のイエス様が目の前に現れた時、彼は愕然としたでしょうね。そしてその時イエス様が復活するという話をされていたなってことを思い出したでしょう。自分は一番弟子だと思ってたのに、師匠の教えが全く理解できていなかった。この方は復活の主なんだ。そのことが全く分かっていなかった。ペテロはそのような悩みや苦しみを抱えていたと思います。で、ペテロはこの時、自分とイエス様の差を感じていたはずです。 自分は一番弟子なんてとんでもない、もう俺は一番ダメ弟子だ、そしてこの方はメシアであり神であり復活された主なんだ、自分の罪深さとイエス様の圧倒的な清さにこの差を感じて彼は恐れていたはずです。大量の奇跡を初めて経験した3年前、あの時もペテロは恐れたんです。罪深い自分とイエス様の圧倒的な距離を感じて恐れて、私から離れてくださいと彼は頼んでいました。今回も同じ大量の奇跡を体験し、3年前よりももっと深いレベルで自分の罪深さを知り、そしてもっと深いレベルでイエス様の神性、神としての性質を彼は感じ、距離と恐れを感じていたと思います。だからペテロはもう弟子に戻ることはできないなと思っていたと思う。で、そういうペテロに対してイエス様が優しく語り始めるという場面です。さあ、皆さんおなじみの場面ですよね。イエス様がペテロに愛するかって聞くんです。するとペテロは、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと返します。するとイエス様が、私の子羊を飼いなさいと言う、ね、この3つのステップ、これが3回繰り返されるという場面です。クリスチャン歴の長い方はこの箇所のメッセージを何度も聞いてきたと思います。で、ここについて皆さんはギリシャ語にも詳しいんじゃないですか、ね、愛するって訳してる言葉、ギリシャ語だと2種類あるって知ってるでしょ何と何ですか、
アガペ、
そう、アガペが名詞形なので、ここはアガパオという同じ言葉ですね。アガパオとフィレオ、そうです。で、確かにギリシャ語を見ると、2種類この言葉が出てきます。日本語では、愛すると同じ言葉で訳してますね。で、アガパオっていうのは神様の愛のことだ、そしてフィレオっていうのは兄弟愛のことだと解説されます。で、イエス様がアガパオという言葉でペテロに愛するかって聞くんです。するとペテロはフィレオという言葉で愛してるのご存知ですよねと返すんです。で、それが繰り返されるんだけれど、最後3回目だけイエス様はフィレオという言葉で愛しているかって聞くんですよね。で、そういう部分の説明がされるメッセージを皆さん聞いてきていると思います。では、こういうメッセージ聞いたことあります？アガパオとフィレオは言うほど区別をしなくていいだろう。聖書に使われているこの2つの言葉を調べてみると、ほとんど同じ意味で使われているから、この違いを強調すべきではない。こういうメッセージを聞いたことがある人、手を挙げて教えてください。ね、いますよね。あまり人数多くないですけどね。で、このことに関しては学者の意見も分かれてるんです。この箇所の2つのギリシャ語に違いを持たせるのか、あまり区別しなくていいのか、意見が割れています。で、僕がどう考えているのか、現時点の僕の考えは、この2つの言葉は区別しなくてもいいんじゃないかなって思ってます。でも正直わからないなと決めかねているんです。ただ大事なことを言います。これはどっちでもいいと思ってます。まあ、どっちでもいいっていうと無責任な言い方ですけれど、違いがあるかもしれないし、ないかもしれない。その答えは今わかんないんだけれど、それはどっちでもいい。なぜどっちでもいいのか。それはこの文脈で私たちが見るべき場所はここじゃないからです。 イエス様はペテロの愛を確認したいんですか？ペテロ自身が言っているように、ペテロがイエス様を愛しているのは聞かなくても分かっています。イエス様はペテロの愛が確認したいんじゃないし、ペテロに愛の告白をさせたいわけでもないんです。そしてペテロの方もイエス様の愛はすでにビシビシ伝わっています。バンバン伝わってるんです。復活した姿を自分たちに見せてくれた、しかも3回目です。そして大量の奇跡を見せてくれた、和解の朝食会も開いてくれた。イエス様の愛はもうね、すごく感じてるんですよ。で、この場面は愛の確認が重要ではないし、愛がテーマでもないと思います。そのことをまず私は言いたいと思います。で、ここは落ち込んだペテロへのアフターケアとして3回同じことが繰り返されたという部分に最も意味がある。そしてこの3回のやり取りを経てイエス様がペテロに言いたいことは、愛するかどうかではなくて、私の羊を飼いなさい、この部分です。愛が全てのスタート地点なんですよね。愛がなければ全ては無駄になる。でもイエス様とペテロの間にある愛はすでに両者確認済みです。だからアガパオとフィレオの違いがあるかないかということは僕の大きな関心事ではないんです。で、気にしなければならないなという部分を見ていきたいと思います。で、まず15節、イエス様の最初の呼びかけの言葉です。イエス様ペテロに何て言ってます？ヨハネの子シモン、これペテロの正式な名前です。で、ペテロっていう名前はニックネームなんです。誰がつけたニックネームですか？イエス様がつけた。いつつけたんですか？ね、イエス様がペテロと初めて会った時につけたんです。初対面でいきなりあだ名をつけたんですよ、イエス様ね。で、ペテロという名をもらった時にイエス様はまずヨハネの子シモンと彼に呼びかけてます。ヨハネ1章42節ですね。で、それ以来イエス様は彼のことをヨハネの子シモンという正式な呼び方では呼んでこなかったんです。しかし3年半ぶりにこの言い方をしたわけです。ペテロはドキッとしたでしょうね。そしてイエス様と出会ったあの日のことを思い出したでしょう。ここがポイントだと思います。ペテロが漁師を辞めてフルタイムの弟子になったという日の出来事も大量の奇跡を通して今思い出してるんですよね。で、ここではイエス様と初めて会った日のことをシモンという呼びかけによって気づいたはずです。ここにメッセージがあると思います。イエス様はペテロに出会いの日のことや証明の場面を思い起こさせ、もう一度私の弟子になりなさいと呼びかけている。もう一度チャンスをあげるよ、また立ち上がるんだ、そう呼びかけているんだと思います。でもペテロはイエス様との距離を感じて恐れている。だから3回のやり取りが始まっていくんです。で、イエス様はこの3回のやり取りの中に2つの仕掛けを入れていると思います。まず1つ目の仕掛けは15節です。ヨハネの子シモンって呼びかけた後、あなたはこの人たち以上に愛するかって言ったんです。で、これ2回目3回目の時には出てこない1回目だけの言葉ですよね。で、この人たちって誰のことですか？目の前にいる他の6人の弟子たちでしょうね。 で、この弟子たち以上に私を愛するか、これが一つ目の仕掛けなんです。ペテロは当然あの日自分が語った宣言を思い出します。全員つまずいたとしても私だけはつまずきませんよっていう、あの一番弟子宣言です。彼は誰よりも優れた弟子だと思ってたんです。でも誰よりも大きな失敗をしたんです。で、その失敗とペテロをイエス様は向き合わせたということです。自分の内側にある罪の思い、まあ、ちょっと難しい言葉だと在籍感って言いますけれども、在籍感からの解放と実際に罪が許されているかどうかっていうことは別問題なんです。私たちはイエス様を信じる信仰によって罪が完全に許されるんです。神様はもう私たちを責めたりしない。でも私たちの心、私たちの気持ちとしてはまだ在籍感を持っているってことがよくありますよね。で、これは罪と向き合わないで逃げているときに起こる現象です。また許されているという確信が持てないときに起こる現象です。で、そういう場合には自分の罪としっかり向き合って、時には必要な謝罪をしたり償いをするということもしなきゃいけない。で、ちゃんと向き合う中で聖霊による助けが与えられていき、本当に許されたんだという安心感をいただくようになるんです。だからイエス様はここで仕掛けを作ってペテロに自分の罪と向き合わせてるんです。これをしないと次のステップに進めないからです。自分の罪と向き合い、この罪自体はもうすでに許されているんだけれど、しかし向き合う中で在籍感から解放されていく必要がある。で、その上でイエス様は私を愛するかって聞いてるんです。で、以前のペテロだったら愛するかって聞かれたら立ち上がって両手上げてはいはい愛してますとか言いそうじゃないですか。でもそういう表面的なやり取りじゃないってことはペテロも分かってるんですよ。罪を示していただき、その上で愛の関係が私たちにはあるよねと確認することで、罪はもう許されてるんだよペテロ、そういうメッセージをイエス様は送ってくださっていると思います。その関係を回復した上でイエス様は私の子羊を飼いなさいとペテロを働きに招いてるんです。働きに招くことを業界用語で証明っていうわけですよね。イエス様はペテロに証明を与えたんです。で、二つ目の仕掛けですけれど、それは当然三回これが繰り返されたという部分に仕掛けがあるんです。で、17節を見ると三度という言葉が繰り返し出てきます。3回繰り返すことで3回イエス様を否定したペテロが罪と向き合える状況を作ってるんです。で、同時に3っていうのは完全数ですよね。ですからその完全数呼びかけることで、あなたはもう許されてるんだ、私たちの愛の関係はもう復活してるんだよということを伝えている。そして完全に私に仕えるものになりなさい、私の羊を飼いなさい、そういう証明の言葉を与えているんだと思います。で、ちなみにイエス様は私の羊を飼いなさいってペテロに3回言うんですけれども、2回目だけ私の羊を牧しなさいと違う言葉を使ってます。で、これは同じことを繰り返し伝えていく中で言葉を変えるというよくあるパターンで、 深い意味の違いはないと僕は考えています。さあ、イエス様はペテロを罪と向き合わせることで、もう罪は許されているんだよ、もう一度私の弟子として立ち上がりなさい、そのような呼びかけを伝えたんです。それで皆さん気づいていますかね。イエス様がこの場面にふさわしくない比喩を使っているんです。この場面、本来ならどんなモチーフで語ればいいと思います？ね、魚じゃないですか。イエス様はその時の状況によって比喩や例え話のモチーフを変えるっていうのが得意技です。ね、井戸端では水や泉のモチーフで語ります。空腹の時にはパンのモチーフです。で、真夜中には光のモチーフで語るわけですよね。なら、この場面は魚のモチーフで語ればいいのに、なぜかこの場にふさわしくない子羊のモチーフで語ってるんです。これね、魚では役不足なんです。このメッセージを伝えるためには羊じゃないといけないんです。ね、羊、そして羊の世話をする牧者というこのモチーフを使うことで、それ以外のものでは比喩れないメッセージを送っています。比喩れないって今変な日本語を使いましたね。で、羊が出てきた以上は思い出さないといけない箇所がヨハネの10章です。ヨハネ10章でイエス様は羊をモチーフにした例えをいくつか語りましたね。その中で最も大事だったのは11節の言葉です。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。イエス様はまさに良い牧者として十字架で私たちのために命を捨てて死んでくださり、そして復活されたんです。あの言葉がまさに実現したんですよ。そして同じ10章でイエス様は囲いに属さない他の羊たちという話もされました。で、その羊たちも導かないといけないと言って、もともとの羊の群れと囲いに属さない他の羊の群れを一つの群れにする、私は一人の牧者になるって言われたんです。囲いに属さない他の羊の群れ、これ誰のことですか？異邦人信者のことです。つまりイエス様が牧者として世話をする羊の群れは、イスラエル人と異邦人が両方含まれている信者たちの群れのことです。この群れのことを業界用語で何て言うんですか？教会って言うんです。で、その話をペテロに思い起こさせつつイエス様は語ってるんです。私の子羊を飼いなさい、これからはあなたが羊飼いになるんだ、あなたが救われた子羊たち、つまりイスラエル人や異邦人に関係なく信者たちの世話をする役割を果たすんだ、これまで私がやってきた羊飼いの働きをあなたにバトンタッチするよ、ものすごく重要なお願いをしている、証明を与えている場面なんです。パウロっていう人には世界宣教の役割が与えられましたよね。で、ペテロに対しては教会を導く牧者、牧師という役割が与えられたんです。で、この役割を担える状態にするために、まずは罪に落ち込んでいる彼を励まし、ね、癒し、そしてアフターケアを与えて再び立ち上がらせるっていうことが大事なんです。ですからこの3回のやり取りが イエス様によって与えられたということです。まあ、罪を認めなくして神を知ることはできません。罪を認めることを忍罪って言いますよね。で、忍罪なくして神に用いられる器にはなれません。ですからペテロはここで大きな失敗をしましたが、この失敗があったおかげで力強く立ち上がることができたと言っていいと思います。ですから失敗することも実は大事なんです。まあ、ペテロがどういう応答をしたのか全く書かれていないんですけれども、彼は力を受け回復が与えられたことと思います。さあ、2つ目のアウトラインに進みましょう。18節をお読みください。はい。誠に誠にあなたに言います、あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。誠に誠に、久々に出てきました。イエス様復活後初登場です。さあ、誠に誠に、ギリシャ語で何ですか？アーメン、アーメン。これは大事なことを言うときに使う言葉、強調が置かれる言い方です。つまりこっからが大事な話だよってことです。ですから手前の15節から17節っていうのはメインじゃないんですよ。ですからそこの話を膨らますメッセージを語っている場合ではないと僕は思ってます。で、アーメン強調しながらイエス様が言ったのは、これペテロ個人に与えられた予言です。今まではこうだったよね、しかし後にこうなるよという予言をイエス様語られたんです。で、今まではどうだったんですか？あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きましたと書いてあります。皆さんにとって若い時って何歳ですか？ね、中高生が思う若い時だと5歳かもしれないですね。ご年配の方が考える若い時だと50歳かもしれません。で、ここは何歳かを考える必要はないです。若い時っていうのはこれまではどうだったかということです。これまでペテロは自分で帯をして自分の行きたい場所に行けた、つまり行動において自由があったんです。しかし後に年を取ると、これもね、何歳か考えなくていいですよ。今後はこうなるという話がされている。で、今後他の人があなたに帯をして望まないところに連れていく、つまり行動の自由が奪われるということです。これはペテロが後に逮捕をされる、牢屋に入れられる、迫害を受ける、そういったことの予言です。まあ、実際ペテロはしばらく後に牢屋に入れられる体験はしますよね。ペテロが教会の牧師になって働きを進めると、こういう迫害が起こるっていうことがあらかじめ伝えられたんです。そして次の19節のヨハネの解説によると、これは最終的にはペテロの肉体の命を奪うことになる、そういう迫害が彼を襲うと知らされたんです。さあ、19節読んでみましょう。はい。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた、私に従いなさい。前半部分は著者ヨハネの解説です。ペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示すために18節の 予言が語られたということです。要するにペテロはイエス様に任された牧者としての働きを進めるとどうなるんですか。最後には殺されるということですよ。実際伝承によるとペテロは働きを進めた結果、逆さにした十字架に吊るされて処刑されたと言われてますね。でそこまでのことを話した上でイエス様最後に言うんです。私に従いなさい。この言葉の重さ、この言葉の厳しさを感じてください。全く次元の低い話をするんですがね、僕が今の会社に入るために面接を受けたときに条件面でかなり曖昧な言い方をされたんです。はっきりしなかった。でもまあ神の導きだと思って入社したんです。で入社した後になって言ってたのと違うじゃんとか聞いてなかったよって思うことが結構ありました、ね、やられたな、騙されたなってちょっと思いましたね。で僕は今その会社で面接をして人を雇う側にいるんだけれど、この人に来てほしいなと思った人には面接の時に全部マイナス面を伝えます。お金のこと、労働時間のこと、労働環境のこと、もうあらゆるマイナス面を全部伝えます。ですから今僕の部署に入ってくる人は騙されたとは思わないで覚悟を持って入ってくる人たちです。もちろんマイナスだけじゃない、良い面もたくさん話しますよ、ね、すごく自由にチャレンジができる良い会社だってアピールします。でも闇の部分も伝えるんです。もう全部情報を開け広げた上で、さああなたはうちに来るんですかどうですかと問いかけるわけです。ですからね、内定を出したのに蹴られることもあります。その給料じゃ無理ですってはっきり言われたこともあります。でまあ仕方ないですよね。イエス様はペテロに包み隠さずに言ったんです、ね、私の羊を飼いなさい、この働きは素晴らしい働きだよ、でも苦労があるよ、今までのような自由はなくなるよ、そして最後には迫害を受け殺されるんだよ。これがイエス様が出した条件なんですよ。マイナス面をちゃんと伝えたんです。プラスの面はペテロが3年半イエス様と共に歩む中でたっぷり教えていただきました。これ以上のプラス情報必要ないですよ。でもここで初めてペテロ個人にマイナス情報が与えられたんです。その上でイエス様は言ったんです。私に従いなさい。重い言葉ですよ。ペテロがどういう応答をしたのか、それは書いてないですが、彼のこの後の歩みを見れば答えはわかります。ペテロは大きな失敗をしました。しかしあの失敗があったからこそこの決心ができ、そしてもう一度立ち上がり、そしてこの先見違えるほど用いられるペテロになっていくわけですね。19節に神の栄光を表すという言葉が出てきました。神様は私たちを導いてくださいます。救いに導き、そして成長を与えるために導き、そして神のしもべとして働けるために導きます。でその導きに従い神に喜ばれる道を歩んでいくときに、私たちは神の栄光を表すことになるんです。まあちょっと嫌な言い方をすると、結局神様は自分の計画を進めるために私たちを利用しているだけだ そういう言い方ができます。でその通りだと思う。しかし神の計画に沿って生きることこそが私たちの最高の人生になるんです。私たちそのために作られてますからね。たとえ肉体の命が取られるような迫害を受けたとしても、そこが神の用意された道であるならば、そこに歩むときに私たちは素晴らしい人生を送れるんです。ですから神の栄光を表すイコール私たちにとって最高の人生だ。そのことを覚えたいと思います。ペテロは覚悟を持って最高の人生を歩むために立ち上がったことでしょう。さあ今日の解説はここまでです。来週いよいよ最終回を迎えます。お楽しみに。で最後ユウさんの応答例として最小名というお題で語ります。イエス様はペテロに3年前に証明を与えました。大量の奇跡を見せて人間を取る漁師になりなさいって言ったんです。あの時彼は良い応答をして網を捨てて立ち上がったんですよね。でもあの時のペテロってまだまだ見えていない部分が多かったんです。ぼんやりしてた部分がいっぱいあった。だからイエス様もふんわりした言い方です、ね、漁師辞めて人間を取りましょうみたいな言い方ですよね。でも3年の時を経てイエス様はペテロに再証明を与えました。もう一度大量の奇跡を見せたんです。3年前とは持っている情報量、啓示の量が圧倒的に違うペテロなんです。イエス様はそのペテロに対してふんわりした言い方はしないですね。あなたは私の羊を飼う牧者になるんだ。はっきり役割を言いました。そしてこの道に歩むときにあなたは迫害を受けるんだ、はっきり語ったんです。3年前はぼんやりしていた。でもこの時のペテロはもっとはっきり見えていたので、イエス様ははっきりとした再証明を与えたんでしょうね。イエス様は段階的に私たちを召してくださる方であることを改めて思いました。僕は二十歳の時に音楽伝道のチームに参加したことがきっかけでイエス様をはっきり信じ、この方に従っていきたいという決心をしました。あれが僕に与えられた証明です。ただあの時は恐ろしいほど何も分かっていなかったですね。で、当時の僕がかろうじて見えていた景色が、それまで多少学んできた音楽が伝道に役立つだろうという景色が見えていました。そしてちょうどその決心をした時に一人の女性に出会ったんです。その人は音楽を通して神に仕えたいと願っていた埼玉県民でした。埼玉県民です。で、僕はこの人と音楽伝道の働きをしていくんだというビジョンを勝手に持って学校も中退して働きをするために彼女を誘って活動を始めようとしたんです。ただ未婚の男女が一緒に働きをするのはどうかという声が上がりまして、じゃあ結婚しましょうという話になったんです。なんかそういうと働きをするために結婚したみたいですけれども、そうじゃなくてもともとそういう気持ちもあったんです。だから偽装結婚ではないはずです。で、今週結婚記念日なんです。なんと25周年なんです。ありがとうございます。銀婚式です。ここまで持ったのは神の恵みに他なりません、ね、あとは僕の少しの忍耐のおかげですっていうのは冗談です。で、 音楽伝道をしてきたんだけれど、僕はずっとしっくりきてなかったんです。なんか違うなってずっと思ってました。でその歩みの中で導かれていき、僕の中には全く選択肢に入っていなかった牧師、メッセンジャーの道が開かれていったんです。そしてある時、これが僕に与えられた使命だという再証明をいただいたんです。一度目の証明の時はぼんやりしていて、音楽伝道しかないかなって感じで始まったんだけれど、しかしその道を歩んでいく中でだんだんと明確になっていき、そして役割をしっかり示された上で再証明を受けました。再証明の時にはかなり見通しが良くなっていました。神様のご計画も分かるようになり、その中で自分が何をすべきかも教えられ、そしてある程度の試練や迫害を覚悟した上での応答でした。まあ、25周年の時に神様がここまで私を導いてくださったんだなってことを思い、感謝を捧げずにはいられませんでした。僕もペテロと同じアフターケアや導きをいただいていたんだなってことを改めて教えられました。皆さんお一人お一人に対してもタイミングや内容は違いますけれども、イエス様は手を伸ばし導き、そして時には罪と向き合わせることによっても引っ張り上げてくださることでしょう。私たちは今見えているところに従ってどう生きるか、どう行動するかということが常に問われています。常に信仰の情報を更新していき、その時々の応答が求められているな、改めてそのことを思わされた次第です。皆さんは今日の箇所からどのような応答をされるでしょうか。お祈りいたします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。罪の中に苦しんでいるペテロに対し、イエス様は優しさだけではなく、彼を罪と向き合わせることによって彼を良い方に導かれました。そして甘くはない神が与えた役割をペテロに伝えました。そのようにペテロをもう一度召してくださった、その場面を見せていただきありがとうございます。同じイエス様が私たちをもいつも導いてくださることを心から感謝いたします。どうかあなたに目を向け、あなたの導きに従う者として私たち一人一人が整えられていきますように、また私たちの群れがあなたの喜ばれる歩み、あなたの栄光を表す歩みをすることができるように導いてください。お一人お一人の今週の歩みが主によって祝されますように、感謝をして愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。しばらく祈る時を持ちましょう。